ません。
はい。で、このこちらのボランティアの者として、夫の方がその場所を確保する探すということで、そのご自分が人間ドックやってるリトルカンパニーの CEO だったハンさんに会いに行って、それでハンさん全くこういうこと知らないんで、全く まさしくもう被爆者という人がこっちアメリカ住んでることすらも何も知らないというところから、いろいろとその話を始めて、それで会場を提供してほしいということをお願いしたら、本当にじゃあ協力しましょうということで、
なるほどね。
で、はい、そこから今、リトルカンパニーを使って去年2回目やりましたね。だから1回と2回やりましたですね。
そうですか、はい。1981年からっていうふうにセントヴィンセントの方で、
セントヴィンセント
は始まったって言いましたが、ね、はいはい、じゃあアメリカで最初の検診っていうのは77年だと思うんですね。
その時はこういう大きなシティビューホスピタルという名前の、それは日本語に日系のお医者さんが中心になったシティビューホスピタルという、そういうグループホスピタルがあって、でも今はもうないんですけれども、はい、そこを最初使ったんですね。はい。
じゃあその次の79年の時もそうだったんですかね。81年からセントヴィンセント
ですね。そうですね、はい、そうです、はい、
でもなるほどね、
はい。あとはだからセントヴィンセントから大きな病院を使うようになって、もう最初のセティビーホスピタルは本当にもう、もう全く今すぐ閉鎖になって、亡くなってました。亡くなりましたですね。でやはりその日本語を話す日系の医者たちっていうのがやっぱボランティアでやっぱ日系コミュニティに何かやろうということで、こうやっていう今はもうジャパニーズコミュニティヘルスアソシエーションになりましたけど、そういう活動を今も続けてるんですね。でその活動の一つがこの被爆者検診 で例えばこういうふうに日本から来てこちらに住んでて病気になった時はやっぱり英語で現場で話されるとメディカルタームが分からないとかいう方たち多いんで、だから日本語の分かるナースを育てようっていうんで、こういうふうにして毎年ナースをこちらでのナースを目指してて、日本語よく分かるという人たちに奨学金を出してるんですね。
はい、そうですか。
こういう活動も毎年やってますし、あとこれは
じゃあこれは原爆とは関係なしに、
全く関係なくこういう活動もやったり、あと、ですね、こうやったり、あとこれこれはコミュニティヘルスフェアっていうのがあって、この日に来ると無料でフルショットも受けられますとか、そういうあとお医者さんのいろんな専門医で日本語で分かるお医者さんが無料でいろいろと相談に乗りますよとか、そういうものにもこういうふうにして行って、すみませんこれ夫なんですけれども、
そうですか、
はい、これ夫ですね、
そうですか、
やったりとか、そういういろんなそのこちらに住んでるコミュニティの人たちを手助けするボランティア活動っていうのをやっているグループなんですね、これで CHN が。
そうでしたか。
そのうちの一つとして被爆者も手助けしようというんで、その検診への積極的な関与っていうのをやってるんですね。
は
い、
なるほどね。
でもこれに参加する医者もナースもボランティアであることというのが基本になってまして、はい、
じゃあボランティアされるナースの方はこういう奨学金で受けられて、
ね、
日本語のできる方がするっていうこともあるんですかね。
そういうこともそうなんですよ。奨学金をもらって、それでですね、これには出てないんですが、月に一度無料で の医者への相談と無料での尿検査と血糖値検査っていうのもやってるんですけれど、週に一度、でその時もこれもらった方がボランティアしたいっていうんで、週にごめんなさい、月1回、月1回のその時来て手伝ってくださったりするんですね。そういうふうに、まあ、この連なんていうかな、そのそういう助け合いの連鎖みたいな形で、
そうですか、
なってますね。
彩香さんご自身はこの仕事を始められる前に、まあ、被爆者の方との何か関係があったとかっていうのはあったんですか？
私は特にナースでも何でもないんですけれど、夫がこちらクリニックやってるんで、その経営の方で入ってずっと経営の方を見てるんですね。
そうですか。
はい、ただその あの日本と の, あの被爆者の広島県医師会とかがあの2年に一度こちら来てまた検診やるとか言った時 の, その医師会との連絡ですね、でそれとかをうちの方が、ま、あの前 E メールがない時は手紙と電話とか言
って、そうですよね、大変ですよね、時間かかりますもんね、時差もあるし、
そうなんですよ、電話をあの夫もこう時間を見計らってかけたりとかそういうことをやってたんですけど、でも今 E メールになって、E メールのやり取りをあのやってますよね。でその時やはりあの本業会社なんでなかなかできない、それで結局私がいろんなことをやり取りの窓口みたいにやるという、あの、形になって、
はあ、じゃあデボラさんはリトルカンパニーの方でそういったマネージメントの方をしてらっしゃるんですけど、はいはい、じゃあ彩香さんはこちらのやっぱり医師、
そうですね、関係、はい、医者関係とか
広島側とのコミュニケーション、
そうですね、広島側とのコミュニケーション、あのあとやっぱり広島の方もあの英語でこのやり取りあのデボラさんとこう送っててもあのなかなか返事が来なかったりとか、こう意思疎通のやっぱ英語だとやりにくいとかで、結局おかして日本語でこちらに来るんですね。こういうことちょっと聞いてほしいんで、こうちょっとこういうので、あの返事来ないんですけどどうでしょうかとか、であとあのまああのこちらでのその受け入れ体制の準備ですよね、医者の手配、ナースの手配、あとあのメディアへの通知、こちらの方で全部やってるんですけども、あとあの領事館ですね、領事館、あのこれは本当にあの日本の国が開催しないとできない行事なので、厚生省が日本入ってますので、だからこっちで言うとこう領事館がこちら窓口なんですね。だから領事館との、あの窓口は全部うちの方で桜井の方でやってまして、だからもういろんなところの方面とのやり取りが全部集中してこっちに来るので、だから一応それはもう私の方でやってるんですけど、
じゃあそのリトルカンパニーに移る前もずっとこういったお世話はもうずっとさしてらっしゃったんですね。
そうなんですよ。
それはもう JCHI を
通じて、JCHI、 そうです、 JCHI の方が全部それをやってて、
じゃあもう随分長くなりますね。いつ頃から始められたんですか、じゃあ。それ最初から、
いやだから夫は最初の方からかかってるんですけれど、で途中、途中ぐらいからだろう、その間、まあ、JCHI の中でも、まあ、人分担しながら何しながらで、あとあの被爆者協会の更科さんとかね、そういう方たちも あちらの日本からの直接厚生省とかとかでやってもらって、ですね、何年前だろう、でももう234だから10年ぐらいになりますかね。
そうですか、
で、この、そうなんですよ。で、この、被爆者の、これの、夫の方が、まあ、この JCHI の活動そのものの人ではあるんだけれども、実は夫の、兄がですね、夫の兄も、医者なんですけど、日本で医者やってました、なんですけれども、あの戦争の時にですね、第二次大戦の時に、あの軍に、あの軍の命令で広島に爆弾が落ちた後、なんか とてつもなく大きな爆弾が落ちたらしいと、あの頃まだ日本人知恵分からなかったですからね、それでそのあの助けに行けということで軍の命令で、落ちて何ですかね、かねったかな、とにかく落ちた直後に広島にあの軍の方からの命令で救出に行ったんですよ、手助けに行って、でそれで、あの入試被爆ってね、日本語で言いますよね、入試被爆のような形になったんですね、
なるほど、なるほど、
の形になって、
じゃあ個人的にそういう何かつながりっていうのもあったんですね。
そうですね、で、あの出身は東京なんですね、だから、うちの夫もその ニューシーバクスターにも東京なんですけど、うん、こういうことでたまたま原爆を落ちた直後の広島に入るということがあって、これ兄だけです。弟はその頃まだがあの軍に入るほどの年齢ではなかったので、
まだ若かったんですね、
もうちょっとしたら本当に危なかったみたいですけどね。
あ、そうでしたか。
でも兄の方は実はそのあの時人間魚雷とか言って特攻ですよね、特攻でもう行く出発する日まで決まってたんですね、でもし終戦が遅れちゃったら長引いたらもう死ぬとこだったんですよ、でそれが終戦になったんで、もう特攻で死ななくて済んだ、本当に拾った命なんですけど、でも、まあ、広島行けということで広島でニューシーバクになったんですが、
そうですか、は
い、でも、その後そうですね、もう高齢になってからがんを3つ発症をしたんですよね。だからそれが、まあ、その関連性がどれだけあるかどうかっていうのはちょっと、まあ、あれだけど、ただでもがんの家系ではないので、兄だけが出たってのはやっぱり、それがあるのかなとか言ってますけれども、
はい、でそれはだいぶ若くして出られたんですか？
いえ、高齢になってから、はい、
そうですか、失礼ですけど、彩香さんと、じゃあ、豊さんは何年生まれてらっしゃるんですか？
あ、そうなんです。年齢差がありまして、本当は再婚なんですね。
あ、そうですか。
私よりも29歳上ですので。
あ、そうですか。
はい、夫は生まれたのが1927年なんですね。
27年。
はい、私は56年生まれなんです。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ彩香さんはこちらで学校に行かれたんですか？
私も大学までは日本で、その時働いてたのもずっと日本なんですね。
そうでしたか。
はい、それで、でもアメリカとか、まあ、いろんな国とか旅行することがありますよね。その時やはりすごくこちらアメリカフィーリングがあって、で外資系の方に日本で入って、でその時こちらの方に出張とかで来る機会があって、でそれでこちらに来ることがあったんですけど、でもいろんな州こう出張で行ってもここがカリフォルニアがロサンゼルスが一番やっぱり住みやすいんで、でそれでもう自分の家でここでこっちに引っ越したんですね。
あ、そうですか。でそれはもうじゃあ仕事も変えられたんですか？
そうです、そうです。で最初こちらでもう自分でインポートとエキスポートの、まあ、オフィスを作って、
じゃあ独立されたんですか？
そうです、そうですね。でそのオフィス持ってたすぐ近くにこの人間ドックのセンターがあるというその
アル
ファークのすぐ近くにあったんですけど、でもその時は それがきっかけじゃないんですけれど、でもと同時にこっちに日本語のテレビ局っていうのがこっちあるんですけど、でそこからこちらでの、そのキャスターの仕事もやらないかという話があって、でこちらの日本語メディアで7年間日本語テレビ局の番組のキャスター、司会やったんですよ、テレビの司会を、
そうですか、はい、いろんなことされたんですね、
でその時のあれですね、そのゲストリストに入っておりましたですね。ゲスト、その私の番組のゲストのリストの名前がありまして、はい。
それじゃあきっかけでお知り合いになられたってことですか？
それもきっかけじゃないんですが、ごめんなさい。そうなんですか。きっかけはまあコンサートみたいなことなんですけれど、コンサートが、すごい好きで、最もすごいコンサートが好きで、それで共通して、まあ、知っている、方のこのホームコンサートみたいなところで、
それは日系のミュージシャンだったんですか？それ
でこちらの、トヨタありますよね、トヨタの社長がそのこのホームコンサートできるようなこのエンターテインメントの家を持ってらして、でそこでまあ、共通の友人だったんですね、トヨタの奥さんとご夫婦が、私も知ってるし、こちらも知ってるということで、それでそこでホームコンサートあった時に、ご夫婦がキューピッドって感じで、
なるほどね、
なんかその その時のこちらのトヨタの社長さんがおっしゃった東郷さんっていうんですけど、うん、東郷さんご夫妻がキューピッドで南高度みたいな感じでやられましたですね、
そうですか、はい、うん、じゃあご結婚されたのは何年頃になるんですか、そうしましたら
95年
ですか、
はい、で、うん、ただ前の、夫は前の奥さんを亡くしてまして、病気で亡くなられて、やっぱ再婚になるんですね、で私は初めての結婚なんですけど、
そうですか、
はい、アメリカ面白いですよね、結構もう30ももちろん過ぎてたので、アメリカ人、何回目とか聞きますよね
日本じゃ、その辺は感覚違いますよね。
Anyway、まあそういうなんか全然こちらと関係のない話になってますけど、
ぜひありがたいです。そして皆さんがね、どんな人生経験を踏まえた上でこういった、まあ、直接関係がないにしても被爆者の事業に関する事業に関わるようになったかってことは、やっぱり研究の一部としてすごく興味があるので、ね、本当にありがとうございます。
それでその夫と結婚してからそのいっぱいいろいろコミュニティのそういうコミュニティの人たちに役に立ついろんな活動をやるということがすごくやるようになって、夫自身がそういうことをやってたので、こちらも引きずられてっていうか、医者やりながらなんで実際に具体的にやることになると結局こちらの方で私は結局、やらざるを得ないことになって、それでもどっぷりとやるようになったという感じですね、はい、
でも本当にでもそれはほとんどボランティアというか完全にボランティアになるんですよね。
もう完全ボランティアなんですよ。
その割には随分、その割にはって言ったらおかしいですけど時間もかかるし精力もかかるし、
そうなんですよ。もうね、その使ってる時間とか中身、とてもそのボランティアの域をはるかに超えてまして、もうこれはどこだでも程度で やるような仕事だよねって代表っても言われるんですけど、でも今だからでもこちらのもう私たちがやる分については全部もう無償でやるということで、無償プラスむしろこっちが寄付もしてという感じですよね。この GCJ のその運営するのに未だに全く公的資金とか入れてなくて、だからそれもバカだなと思うんですけど、グラントとかなんとかね、それをみんなに言われるんですよ、こんだけいい活動しててね、何もあれ援助ないって、
でも被爆者事業については日本の厚生省からは一応予算は出てるんですよね。
ただJCHAの方は一切、JCHAの方は一切受け取ってないんですよ。例えば病院の方に払ってもらってますので、リトルカンパニーの方に全額払ってもらって あちらに愛してもらってるんですね。
そうですか。
あくまでもこちらはもうノンプロフィットのボランティア事業としてやるということで、はい、
なるほどね、
は
い、
で医者の方にはその時に実際に出た人にはその場で50とか100とかいう形を広島のその場で払うという形はやっているみたいですけども、それも本当にとてもとてもそういうものでは追いつかないぐらいの凄まじい時間を使ってますので、
はい、
だから本当にもうガソリン代のような形で、ですね、
じゃあそういうふうにして、多大な勢力を、お金ももちろんですし、時間もそうですよね。ボランティアでその続けられるその理由というか、活力、エナジーっていうのはどこから来てるんでしょうね。
そうですね。なんか当然のごとくやり始めたので、改めてそう言われると、ちょっとやっぱり自分のできることで役に立てることあるんだったら、やり始めたらなんか、もうそれが当然のようになっちゃったっていうか、だから別に気負いがないからかなと思うんですね。特に何か、だから最初からなんかこう崇高な何か精神とか、クリスチャンの精神とかそういうんじゃないんですよね。なんか気負いなく始めて、気負いなく力入れずにスタートして、気がついたらすごくどっぷりも時間とかもあれなんですけど、でもやはりそれで役に立っているというそう それが喜びなんでしょうかね。
これは本当にあの言ったら特有なユニークなって言ったら失礼になるかもしれないですけど、ユニークな被爆者のグループですよね。アメリカにいらっしゃる方ですから、そういうことについて何かあの思いがあったっていうようなことはありました？
そうですね、あのだからこのあのこの活動を通じてそのこちらにそういう被爆者の人たちのね あるっていうことが分かって、でやはりあのそれがこちらでの医療体制のバックアップがないとあやっぱその継続が難しいということが、だんだん分かってきますよね。分かってくると、じゃあここでじゃあバイバイっていう気持ちにはやっぱちょっと ならないですよね。やっぱりなんかバックアップをしないと、やっぱそこでやっぱりその日本語の分かる医療関係者にバックアップしてもらいたいというのが皆さんにあるので、やはり。
でじゃあ彩香さんはそういうことができる、まあ、ランゲージの面でのそういうことができる、まあ、すごく
英語は
ベストな場所にいらしたっていう、でもまあ日本語の面ではね、
そうですね、まあやはりそうですね、なんか何かまあビビたるものだけど、まあ、かわって言うと本当にあの自分が生きてる時間なんて本当長い、もう地球の歴史から見たら瞬きですよね。瞬きの短い一瞬のうちにね、まあ、少なくとも何がしかあのこう何がしかこう振り返った時に、あの時点は本当にやっぱりもう利益抜きで一生懸命やって、まあ、まあね喜んでもらえたなっていう、やっぱり自分の人生その部分があるという機会がある、まあ、それは幸せなことじゃないかなと思うんですよね。
それはよく分かるような気がします。
なんかこれがこのままずっとまだ続けられるかどうか、ね、分からないですけど、でもまあ自分の何らかの形で、まばたきに過ぎない一瞬のうちの中の間にちょっとでもそういう時間が持てるということ自体が幸せなことかなと思うんですよね。
なるほどね。
今自分がここにいるってこと自体がもうそれはそれで十分幸せなことなんですごい
本当にじゃあカリフォルニアを好きなんですね。
好きだし、あ本当にただほら健康でいる、
なるほどね、
そういうもっと大きな意味で、こういう仕事してるとやっぱり皆さんいろんなね、あの体 の状況のある人たちもいらっしゃるじゃないですか。本当にあの健康であるということだけでね、実は十分幸せなんだっていうことが、もうあの実感として分かりますよね、思いますよね、それを。だからもう健康であるだけ十分幸せで、で住みたいカリフォルニアに住んでて、もう幸せで、で何らか人の役に立てるそういう機会があるということは幸せだろうと単純に思いますよね。
なるほどね。
だから別にあのなんか構えてやってるわけじゃないんですけど、
被爆者の方となんか交流を深まるっていうことはありました？
あ、それありますね。だから今はもう本当にこちらの被爆者協会の更島さんからいろいろやってると思いますけど、だからもうあの更島さんたちとはもう本当に親しくしてますし、
そうですか。
あちらの皆さんもいろいろ、まあ、まあ信頼していただいて、いろんなことあったりする、いろいろと連絡くださるし、だから、あのそういう意味ではあのそういうこの信頼関係っていうんですか、それはやはりあの深まってると思いますね。
そのアメリカにいらっしゃるあの被爆者協会なんかに、まあ、所属してらっしゃる被爆者の方たちって、まあ、あの一般化することは難しいかもしれないですけど、何かあの印象というか、そういうものは持たれてます？
やはり あれですね、やっぱり あまりその自分たちが被爆者であるってことを表に出したくないっていうお気持ちの方多いんですね。でそれはとってもよくやっぱ分かるんですよね。でこの検診とかやった時も、やはりこのマスコミとかその、まあ、あの出たくないって言って、受けても名前は出してもらいたくない、受ける場合でも後ろから取ってほしいとか、 それはやはりもしかして放射線という影響がその何らかの形でそのねあるということが偏見、なんかその偏見という形で見られるようになると困るというそういう気持ちはあるみたいですよね。
そうですか。
だから
そういう点について特に気を使われるっていうこともやっぱりじゃあ彩香さんの仕事お仕事のうちだったんでしょうか。
あ、だからそれはもちろんマスコミの人にはそこのところはもう確実、ちゃんと了解を得てくださいということはもちろん言いますし、でそういう気持ちの配慮ですよね。そうですね。でこちらに住んでいる方たち、そういう意味ではやっぱり結びつきの気持ちって強いんじゃないですかね。
そうですか。
で、そうですね。そうですね。あと、やはりなかなか皆さんその被爆者協会としていろんなこのところに積極的に出ていくということはやっぱ皆さんなさらないので、こういう被爆者研修があった時とかにわっと集まれると、年に1回わっとこうね集まるという感じみたいですよね。
じゃあその集まりの会じゃないけど同窓会っていう
んですか。そうなんです、そうなんです。そのね2年に一度の同窓会兼ねてるとこもね確かにあるんですよ。私見てて本当にそう思いますし、あの彼女たち彼らもそういう風に言いますね。いや久しぶり2年ぶりだねとか言って、じゃあまた2年後にねそういう元気でここに会うのよみたいな感じで、そのためにやっぱりちょっとお茶飲みながらしばらく検診だけに来たんじゃない、そこでみんなでお茶飲みながら話したりとかしてますよね。
そうですか。じゃあ彩香さんも個人的なお付き合いがそういう活動を通じてできるっていうことはあるんですかね。
今こちらに住んでて住んでる、そういう主だってやってる方とはそうやってちょっと親しくなって、ありますよね。あとやはりあとこういう被爆者のことについてちょっとお話を聞きたいという方たちから連絡を受けるってことありますよね。
そういうですか。
でそういう話を聞きたいんですけれども、どなたか紹介してもらえませんかとかですね。
じゃあ本当に連絡役、それから窓口役というか、
そう、本当になんか縁の下の力持ちのもう本当雑用一般兼ねて、そういう感じですね。あとマスコミへの全部そういう通知とかそういった案内とかも出してて、そうですね、窓口にもなってます。その窓口にもなってますね。
そうですか。なんかでもやりがいのある仕事ですね、こうしてお話をお伺いしてると。
そうですね、本当に全然人目につかないね仕事なんですよ。確かにもう全然そういう影のね仕事なので、で今報われないでも報われないのかなとか、だけどねえ、
こういう彩香さんのご友人関係とかはやっぱり日系社会の日系アメリカ人とか日系の日本から来られた方っていうのが多いんですか。
そうですね、そうですね、そうですね、結構多いですね、そういう方が。特にここはそういう方が多いってこともあるでしょうね。
そうですよね、もうその人口の中での割合自体がねすごく多いですもんね。
ロサンゼルスはそういう日本から来て住んでる方多いですしね。そうですね。あとこのうちの方でも来る患者さんの8割は日本の方なんですね。例えばアメリカ人の医者のとこ行ってたけど、もう説明されてもよく分かんないんでってことでこちらの方に来る方もいるし、
なるほどね。
だから社関係とかもそうですね、日本語の方が多いですね。
なんかちょっと突飛な感じの質問かもしれないですけど、アメリカと日本の、大きな違い、これは戦後組戦前組にだいぶ違いのかもしれないですけど、男女の関係のその感覚がだいぶ違うっていうのは気づかれることはありました。
なんかジェンダーのなんか研究もなさってておっしゃってましたね、さっきから。そうですか。それはもう大きな違いの一つですよね、日本とアメリカの。やはり まあ、もともとこちらから平等っていう観念がアメリカの方が先にね、うん、こちらから進みましたでしょ、
うん、
でそこにもともと人種差別の、ね、差別そこからスタートしたにしてもその中にいろいろ性差別とか宗教差別とかいっぱいいろいろ入って結局こっちアメリカの方がね、うん、性差別のないっていう感覚がしたんで、うん、だからやっぱこちらに来るとそういう意味での、
うん、
フェアに扱ってかな、うん、そういう意味で、うんうん、それはありますよね、
うんうん、じゃあその
職場でも何でも、
そうですか
仕事でもですよね、そうですよね面接一つにしてもそれは感じますよね募集からしてそうでしたよね日本だと男性募集女性募集とか、
ね、
女性何歳までとか発表も書いて募集してましたもんね、今なんか知らないんですけど、もうね、アメリカだったらありえないっていうね、
確かにありますよね、じゃあこちらに来られてから、まあ、こうしてお仕事されて男女、まあ、女性ということで差別に遭うとかあるいはまあ人種差別も、まあ、もう感じられることなんかはあまりなかったですか？
私の時がちょっと待ってくださいね、すぐ戻ります。続きちょっと中でよろしいですか？
はい、
はい、じゃあ一旦お止めになりますか？
あ、大丈夫ですよ。すいません、
はい、私も椅子持ってきますので。
私の方がなんか静かでいいですね。
すいませんね、はいはい、それはやっぱり感じますよね、その平等さという意味では、募集の段階からしてそうですしね、じゃあ、普段の会話でも、やっぱりI think 何々っていうことがもう普通に話せるじゃないですか、でも日本で、なんかこうなんかいやいやこうじゃないとかこのもんだけどみたいな、 女性だとなんかほら生意気だとかなんかそういう雰囲気になったりとか、ありますでしょ、
そうですよ ね、
ね、やはり、だから具体的にこちらでどうこうっていうのはそれは小さいことはいろいろいろんなところでやっぱちょこちょこっと感じるんっていうのがあったかもしれないけど、表立ってはそう差別はをあからさまにもできない時代に、ね、なってたので、夫の場合はあからさまなのが、あったみたいですけどね、例えば家をこちらにこうロサンゼルスに来て、それで家を探してた時にパルスバーデスっていうここトーネスの南パルスバーデスっていう地区があるんですけど、あちらの方に家を最初見に行ったら、日本人はもうこっちじゃなくてあんたたちが探すのはねあっちの方だよとかね、あからさまにそういう人種差別の時代で人種差別の撤廃のはその後でしょうね、それが基準されたのはね、あからさまにそういうことはあったということですよね。
なるほどね、なんかそう言ってまあ、この日本語で喋れるお医者さんに医療をきちんとしてもらうということが大事ということと、それとやっぱりアメリカ社会の中でねマイノリティとして、まあ、生活してらっしゃることと、まあ、つながりというかそういうのはあるのかなっていうのはよく関心を持って調べていることではあるんですけどね。
そうなんですか、それでですね夫がちょっと代わりに自分のあれも話しといてくれということなので、夫の方の方が歴史が長いんで、そちらの方、いやどうしましょうか、じゃあもう夫の方のこと話してもよろしいですか、いいですか、で夫はその大学の医学部までは日本で出まして、で ちょうどですね、最初から話した方がいいのかな。実は3代にわたってつながりがあるんですよ、アメリカと。これほどになったってつながりが、だからそのですね、おじいさんのところからじゃ話した方がいいんですかね。おじいさんが、はい、おじいさんがですね、初めてアメリカから軍艦を買った日本人なんですよね。だからそれどういうことかというと、その日清戦争で手柄立てたとか、日清戦争でその独特の奇襲作戦を取って、それでその勝利に導いたんですよね。でその後、その日本が海軍をその増強するのに、それまで海軍というとやっぱイギリスがこうモデルで、あちらの方から軍艦とかも買ってたんですが、アメリカがなんかすごく力をつけてきたということで、アメリカから軍艦を初めて買おうということで、それで日本政府から初めて軍艦買うので派遣されたのがおじいちゃんだったんですね。でその時、サンフランシスコに初めて来て、でそうするとサンフランシスコ市がですね、もう市長から市を挙げて大歓迎の、もうバーチングパレードから出て、もう日本人が初めて軍艦買いに来たっていうんで、もう大歓迎したらしいんですよ。
それじゃあまだ19世紀の頃ですか。
だからいつだったの、年号をね覚えてますので、後で年号を聞きますね、ちょっと説明をしておきます。でそれで実はその時買った軍艦が、NHK が坂の上の雲っていう、やってますよね、坂の上の雲の舞台になってる船なんです。あれおじいちゃんが買った船で、名前がね、名前がなんつってたかな、名前もごめんなさい、ちゃんと分かりますので、その名前でちゃんとテレビも出てましたけれども、で実はですね、そこからずっとつながっていくんですよ。というのはですね、ごめんなさい、それでそのサンフランシスコでそのもう大歓迎を受けて、それで市長とその時に市長がもういろいろ歓迎式から催して、でそれで軍艦を買うと同時に、やはりアメリカをこう視察して回ったんですね、富士さんが。でその時にやはりこのすごいなと、アメリカっていうこの、あの当時なので、やっぱり国力の差っていうのはやっぱ相当あったんだと思うんですよ、あの時の日本とアメリカ、でそのまざまざと進んだアメリカのその姿っていうのを見て、視察して日本に帰ったんですね。でそして日本に帰って、そして自分の息子たちに、生まれた息子に、いやね、アメリカっていう国はすごい国で、でね、デモクラシーっていう言葉がアメリカにあるんだって、そのね、デモクラシーっていう言葉をもう本当にその使ったらしいんですけれど、もう民主的で非常にデモクラシーっていうのを重んじる国で、それでもっと発展していると、でこれからアメリカの力はねすごく大きくなると、だからお前大きくなったらアメリカ行って勉強しろと、
そういう教育という
か教育を、始めたんですよ。でその息子だから、うちの夫から行くとお父さんですよね、そう言って、でその、お父さんがその大きくなって、それでその医学を勉強しようということになった時に、でもお父さんが、それまでやっぱり日本は圧倒的にドイツなんですね、医学は、ドイツ医学で、そうですね、そうです、もう、医学はドイツで、もう、研究も留学もドイツで、言葉も全部ドイツをみたいになってた、だけどその実際にアメリカ見たおじいちゃんは、いやこれからはね、アメリカはやっぱすごいと、あそこでやっぱ勉強した方がいいっていうんで、アメリカ行かせたんですね。でその時にそのお父さんが最初にサンフランシスコついて、でサンフランシスコでその英語の家庭教師を探したんですよ、で英語の家庭教師を探して、それで家庭教師についた女性の人が、お互いに名前の紹介した時、桜井だって言った時、桜井、私桜井っていう人日本人で知ってますよって言って、でいや桜井ってこの軍艦買いに来て、私のお父さんが、つまりメイヤの娘だったんですよ、私のお父さんと会ってどうのこうで、それ僕のお父さんだよって、うわーって抱き合って、お互いに、
って抱き合ってお互いなんかね、もうすごいよ、うわーっていう感じにお互い抱き合ってなったそうで、そういうところもお父さん後でね書いてね、なんか雑誌とかなんか載せてたのがあるんですけれども、昔のなんか医学のなんか雑誌かなんかそういうところもなんか書いてたのがあるからありますけども、でそれでうわーって再会喜ん でその時いやアメリカで、医学を勉強しようと思うんだけどっていう話をその彼女とかにしてうちに、そしたらあのニューヨークにあの野口英世っていう人が今来てて
そうですか。
ニューヨークで、勉強してた時なんですね。あの最近のですね、
ロックフェラーですか。
そうです、そちらの方で、でそれであの野口英世にそのニューヨークに行って野口英世とそのあの交流をして、でその時野口英世にあの進む医学を勉強するんだったら、あのシンシナチ大学の医学部これ行ったらどうだということで、シンシナチ大学医学部あそこはいいよということで、それであの日本人であの初めてシンシナチ大学を受験して初めて入った日本人になったんですよ、お父さんが。
じゃあそれはあの豊さんのお父さん
ですね。そうです、そうです、そうです、はい、だからあの日系人ではなくて日本生まれの日本人で、同じように医学部を受けて入って、そして卒業した最初の日本人だということ
だったんです。最初の学生ということですね、はい、なるほどね。
それで父親はそうやってアメリカの進んだ医療をそこで勉強したわけですよね、と同時にこちらでも外生活する中でやっぱりアメリカっていうのは日本にもうすごいなというやっぱ実感してわかるわけですよね。で、日本に帰って、日本で今度は開業したんですね、産婦人科を開業したんですけど、でその時やっぱりその自分の生まれた息子に、生まれた息子だからあの夫、ともう一人 の夫の兄なんですけど、男の子二人にもうちっちゃい時からアメリカの話を聞かせて、
なるほどね、やっぱり自分にご経験、もうポジティブな経験っていうのがあったんでしょうね。
自分自身が直接生活して経験して勉強して経験して、それ分かった、やっぱその国の素晴らしさっていうのをもうちっちゃい時から話して聞かせて、でやっぱりそういう時もあのデモクラシーって言葉もすごく使ったそうですね。すごくあの民主的に重んじる国だとかいうことを言って、で あとその医者という仕事に対してのその非常にあの医者っていう仕事はね、人助けな、これは人助けなんだから本当にいい仕事なんだよということをもう常に言ったそうなんですよ。要するにそのちっちゃい時からあの夫が父親の口癖だった言葉ってよく言うのが、人のために尽くしなさいと、人のために尽くす人間になんなさいっていうのを、もう口癖のように聞かされたんだそうなんですね。人のために尽くしなさい、尽くしなさいっていうこと であの医者っていう仕事はね、それを見てもいい意味だ、仕事なんだよっていうことも言ったということで、それであの同じように医学の道に進んだんですけれども、あの2人ともあの医学に行ったんですね、息子2人とも、
はい、ご専門は何だったんですか、ご主人は。
あ、外科です。
外科ですか、
はい、日本の方でも外科の方を取って、それで、で、それでただこのね歴史の皮肉なんですけれど、あのアメリカと戦争することになったんですよ ね、
そうですよね、
第二次大戦が、だからその時あのうちの夫の父親ですね、私は、もうねバカだと、日本はバカだ、あんなアメリカは相手にね勝てるわけがないと、アメリカとね戦争するなんてバカだというふうな言ってたのですよ、よく特攻にね特攻によく捕まらなかったら
と、あ、そうですよね、あんまり口には出せないようなことでしたね。
そんなこと言ったらもうそういう時代だったんで、
じゃあその豊さんご自身はアメリカに来られたのは戦後っていうことですよね。
そうなんです、でその戦後、それもそのあの第二次大戦になって、あれだけあの本当にこの尊敬してて好きだったアメリカから、東京大空襲で爆弾すごい落とされましたよね。
そう
ですよね、あの一晩で全部焼けた、であの全部焼かれちゃったんですよ。
そうですよね、全体
さんも亡くなっちゃって焼かれちゃって、でその時たまたま疎開してたんで命は助かったんですけれども、で、まあ、終戦になって、で終戦になってそのあの今まで敵とアメリカだった日本がその交換留学生の第1回目の交換留学生をやろうということになって、でそれでその1回目の選ばれて 来たのは夫なんですよ、
でそれはどちらの方に来られたんですか。
あ、そうニューヨーク、それもねだからまたつながるんですけど、ニューヨークに行くことになって、ニューヨーク医科大学、その当時のニューヨーク医科大学なんですけれども、でそのニューヨーク医科大学についてパッと入っていったら、パッと見たら野口英世の胸像があった、そうなんです、野口の胸像がパッとあって、それで ってもうお父さんがね勉強するきっかけになった
そこで、この人が
僕が今来てこの野口英世に今会ってるっていう不思議な縁を感じて、未だにこの時に未だに忘れられないって言いますね、この
そうですか、でもそのじゃあアメリカにまあ大空襲で攻撃されて、まあ、家も焼かれてっていうことと、そのすごく言ったら仙台から伝わるようなアメリカとのすごくいいつながりですよね。
そう、もう不思議な縁ですよね。そういうで、まあ、そこでのそこで勉強することになって、でそれがまたつながるのはその後でまあ、その後今度はこちらカリフォルニアの方で開業をすることになったんですけど、これ45年になるんですけれどもね、でその途中その開業した後でさっき話に出ましたこのリトルカンパニーが人間ドックを作ろうということになって、でその時にアメリカには人間ドックというシステムがないんで、だからどこかとこう提携しないと、
そうですね、
人間ドックって何ぞやとか、その人間ドックを解析するその日本式のソフトウェアとかそういうのもちろんアメリカないん でその時、フィラデルフィアに野口英世医学研究所っていうのがあって、そこがですね、この人間ドック専門の研究機関をなんですよ、ここは、持ってて野口英世を、で野口人間ドックっていうのをあの時ハワイ、ニューヨークとハワイにオープンしてたんだったかな、なんか、でそれでここと野口英世研究所もカリフォルニアに人間ドックを開けたいと希望があって、ちょうどリトルカンパニーの希望とあって、でその時うちの夫に、
じゃあそれはリトルカンパニーは要するに日本人の、まあ、患者さんによくサーブできるようにっていうことで、なるほどね、
というのはこちらにあるこのロサンゼルスには日系企業はすっごくたくさんありまして、それの団体のジャパンビジネスアソシエーションという JBA っていうんですけど、ここがですね日本式の人間ドック作ってほしいっていう気持ちがあったんですよ、希望があって、それの希望が来てて、でそれでリトルカンパニーの方でそれが作れないかということで、そしたら野口人間ドックの方から、でうちの夫の方にその所長に就任してくれないかっていう話があって、でその時もそうと思ったわけですよ、またここで野口英世のねつながりますでしょ、もう本当に不思議な縁を、
なんかミシカルなレベルにまで達してるようですよね、そのつながりっていうのはね、
でそれでだから最初は野口英世人間ドックの名前でスタートしたんです、このプロビデンスの人間ドック
も。あ、そうだったんですか、はい、
でじゃあ10年間それでやって、で10年後に契約が切れた時にもう野口の方とは契約をなしにして、もう独立して、今はこのプロビデンスの人間ドックという名前だけで今、同じシステムやってるんですよ。
じゃあその広島からお医者さんが来られた時に被爆者が検診するのはこの人間ドックセンターになるんですか。
いや人間ドックセンターはいや関係ないです、使ってません、で場所はその時このリトルカンパニーが持ってるファシリティというのがいくつかあるんですけど、
クリニックですね、
クリニック、そのうちのその時使えるところを使うんですね、やっぱりそのもう人間ドックと入ってるその同じようなビル、もうすぐ同じここのファッションのそこなんですけれども、そこがちょうど土日使えるということで、はい、そこを使ってますね。
ああ、そうですか、はい、でもそれは本当にすごいつながりですよね。
そうなんですよ、でプラスさっき言いましたようにその兄がね、入試被爆みたいな形になって、それでがんを後で高年になって、医者辞めたぐらいの時に、リタイアしたぐらいの時にがんをこう発症したんですね、でその時医者である夫は その直接治療できないけどロサンゼルスいるんで、うん、だけど間接的にこちらにいる被爆者の方の手助けをしているということで、直接間接的にそうやっぱり被爆者の方そういう被爆者の方のなんか役に立ってると、うん、兄を手助けできないけど、うん、間接的にこちらの被爆者を手助けしてるんだという気持ちに、ねなれるよねということは、ね、あの夫とあのそういうことを話してましたですね、うんはい、
なるほどね、いやこれ本当にあのすごくリッチなお話なんで、実はもう今4時過ぎになってしまってるんで、ひょっとしたらあのもしお時間いただければ木曜日の午後にもう一度お会いするってことはできますかね。
もちろん、はい、いいです。じゃあその時ちょっと何か資料とか持ってきておきましょうかね。
そうですね。はい、であのその豊さんの方にも直接お会いしてお話をその時、はい、もう一度ゆっくり改めてお伺いできればと思うんで、はい、よろしいですかね。
もちろんそうです、はい、今までちょっと患者さんと話してますので。
そうですか、
はい、だから木曜日はあのうちは木曜日中心日なんですよ。
あ、そうでしたか。
木曜日は休みなんです。
あ、そうですか、はい、でも休日に ご迷惑じゃないですか。
あ、全然。
あ、はい、そうですか。
むしろですね、あのあのやっぱりこういうのをあのやっぱ何らかの形で記録として残せるきっかけが欲しいなと本当に思ってたんですよね。
そういう形ではお役に、微力ですがお役に立てるんじゃないかと思います。
そうですか、っやっぱり何らかの形でこういうふうにあの日本とアメリカにつながりがあったそのこの日本人の記録、そういったものをこれは無視できないあの話じゃないかなと私はすごく感じてたので、何か、ね、お役になんかそういう形であの立ちながらまた記録にもなれば嬉しいなと思うので、
そうですね、
木曜日でしたらあのまたアレンジマン何時頃がよろしいんですか。午後、
ね、そうですね、はい、午前中は、
午後の方がいいので
午後の方がいいですか、
はい、ちょうどいいですね。
午後でしたらあの、はい、じゃあそうしましたら2時ぐらいでどうでしょう、
はいはい、ですね、もしかしたら2時半でもよろしいですかね。2
時半ですか、わかりました、はい、こちらにお伺いしたらいいですか。よろしいですか。
もううち今日休みな、あの木部休みで誰も今いないので、はい、
わかりました。じゃあ鍵が開いてますかね、建物。
開いてます。あの今建物は空いてるんです。
建物
のクリニックが休診日なだけで。
わかりました、
はい、でオフィスそのドアも開いて、ま、開けておきますので。
あ、そうですか、わかりました、はい、このあの桜井さんの他にもこの近くで、はい、あのこういった形で、はい、あの被爆者のためのプログラムに参加していらっしゃるお医者さんとか、あのボランティアのような方っていうのはいらっしゃいますかね。
ね、ちょっとここで遠い、あ、ウエスト LA か、先生、あ、もしかしたらハワイ行ってるかもしれないな。ちょっとね今ハワイ行きますとか言ってたから
ハワイ行きたいですけどね。私ももしできたら、
あのちょっといらっしゃるかどうかあのちょっと聞いてみます。
あ、そうですか、
はい、
あの木曜の本当に2時半以降でしたら、ね、
あ
の、はい、いつでも空いてますので、
はい、
ぜひあの、はい、本当にあのいろんな意味で面白いお話を本当に今1時間足らずの間にお伺いすることができたので、本当にこ のこれをもう少し、ね、落ち着いて、はい、あの時間を気にせずにご主人にもお伺いできたら、彩香さんからももう一度お伺いできたらと思います。
どうもありがとうございます。おっしゃっていただけると嬉しいです。
そうですね、
そしまでにこちらも、じゃあちょっとあのいろいろとまたあの、はい、あのちょっと揃えておきますね。
そうですか、はい、あの本当にあの司祭のように思えることでも私にとっては本当に初めてのことなので、あの、ね、こうしてお話を彩香さんからあのお伺いするのは初めてなので、何でも本当にあのぜひあの目に入れるものなら何でも入れたいっていうことなので、どうぞよろしくお願いします。
わけさんでもすごいですね、そういう非常にちょっとお気持ちがとても伝わってきてなんですが、あのやっぱ今回こういう、まあ、あのここでこの研究をなさって入れたことって、あの そういう論文の形での発表っていうのが主なんですけど、やっぱり例えばそのミシガン大学の中でのこのレクチャーに使ったりとか、
それもそうですね。もちろんあのやっぱり医学史科学史っていうのを教えてますの で、はい、でその中で、まあ、あの授業の教材として使わせていただくこともありますし、
そして医学史を習う方っていうのは医学部の方も聞いたりするんですか？
そうですね、私はあの医学ちょっとおかしい、説明は難しいんですけど、あの私が今教えてる学生の大半はあの、将来医学部に医学校に進みたいっていう希望を持ってる学生がほとんどなんですね。でその学生に、まあ、その医学史とかあの、うん、医学倫理ですよね、はい、で医学社会学っていうのはこちらではありますけど、うん、そういうのを、まあ、きちんとあのバックグラウンドとして持ってもらいたいっていうそういう教育方針があるの で、うん、でその、まあ、あのそういった部分の教育をあのしっかりとあのバックグラウンドとして持ってもらうために、うん、あの私のようなあの歴史家が そこで教えてるっていう事情があるんですよ。
じゃあ和家さんはもうこちらにもう永住の形で。
そうですね、永住権は取りました。あ、まあ、こちらで結婚もしましたしね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
あ、じゃあアメリカ人の方と、
そうです。
そうですか。それじゃもう本当にこちらに腰を落ち着けても。
そうですね、
そうですか。いや、和家さんの方いろいろ心強いですね。
そうですか。うん、まだ未熟で本当にこうしてお話皆さんにお伺いしてるとね、なんかあの自分の知らないことがあの膨大にあるなっていうのをいつ もう思い知らされる思いですね。
そうですか。
うん、でも本当に特にこうしてあの、ね、こうしてメディカルオフィスの中で、はい、あのまあ、医療に従事してらっしゃる方のお話を聞くっていうのは本当に私の学生にとっても役に立つと思います。
ありがとうございます。
やっぱり、まあ、彼らも若いですから、人のために役に立つっていうことはすごくあの大きいんですよね。まあ、若いからっていうだけでもないんですけど。
だからあの何年前だったかな、4年前こちらで、だからこの、 あの広島の医師会がですね、あのアメリカであの今まであちらで蓄積して持ってる放射能に関する、あのそのセミナーを開きたいっていうんで、これもだからうちの方にあの問い合わせがあって、セットアップとかやってもらえないかっていうんで、で、まあ、リトルカンパニーとは話をして、で実施したんですけれども、だからこういう時もあの医療関係の方たちにご案内を出してですね、聞きに来てもらうとか、
そうですね、
やったり、あとこちらから派遣もやってるんですけれど、あのハイケアの話をお聞きになったと思いますけど、ハイケアの方にあのアメリカのあこちらの医者免許を持っているお医者さんをあの1週間コース1ヶ月コースとかあるんですね。で1ヶ月もとてもちょっと開けられないという方たちが多いんでしょう。だから1週間コース行く方たちが多いんですけど、1週間のコースにあのハイケアの週間のコースに行ってもらうと、でその場合全部もうハイケアの方から渡航費とかあちらの宿泊のもあの全部世話してくださるので、心配なく勉強できますよということで、
そうですか。
やっぱそういった、あの知識のあるあの持ったお医者さんをこちらでなるだけ増やそうということで、それもだからこっちあの桜の方から推薦して送ってんですね。
なるほどね、
はい、
やっぱりその日本人のお医者さんだけじゃなくてこちらでもあの
そうなんです、
ね、こういった問題に対して知識のある方がいらっしゃるというのは大切ですよね。
というのは、あの、まあ、広島県医師会とあと厚生省が今後どのように考えていくかにもよるんですが、あの被爆者の方っていうのはもうあの数があの増えることはないんですよね。もちろんそのどんどん減っていきますよね。そうすると今のようにあの日本側からこう医者団を派遣してここで大掛かりにそういうふうにあのやると、いや検診をやるという形が、果たしてそれよりももしもう現地でそういう被爆者の方がその知識のある医者が増えれば、そういう知識のある医者がその被爆者の方を見るという形にだんだんもしかしたら移行しなきゃいけない時期が来るんじゃないかと。
は
い、でそれはもう本当にあの遅かれ早かれそういう時期来ると思うんですね。その被爆者の方も少なくなっていきますの で広島県医師会の方もあのそういう話をしてるんですよ。だからそのための、まああの
まあ、準備っていうかそのためにもやはりなるだけこちらでその、あのバックグラウンドの理解ですよね、うん、偏見とかそういう間違った知識ではなくて、うん、その客観的なデータ、そういったものを知った上であの医療に携わるということを、そうですね、人を増やそうということで、うん、それもあるんですね。
確かにね、はい、数が減ってくるといつまでこの検診も続くかっていうのはよくわからないですよね。
は
い、
それはもうあのいつかはやはりあのその大掛かりなのはなくなってやっぱこちらで見るという形にはもう移行すると思いますね、うん、もう広島県医師会とかももうそういうふうなことをあの言ってこちらに相談して期待してますのでね、
はい、じゃあこうした資料っていうのはあのぜひコピーを取らせていただければ。
これ差し上げますよ。
あ、そうなんですか。
これ差し上げる分なの で、でこれまだ、ね、ほんの一部なんですけれども、これはエロムスリスナーの時ですね。これはなんかインタビューを受けた時の記事ですね、は
い、そうですか。
でこれもあの差し上げますので。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます、
は
い、
これをあの、井上議員ですね、ダニエル井上さん。このダニエル井上さんは逆にあのアメリカ軍に入って第二次大戦の時はね、アメリカ軍に入ってあの腕をほら負傷して腕をなくした人なんですけれど、あのでもこれの非常にいい非常にいいあのメッセージを寄せてくださいましてね。
あ、そうですか。
つまりあのナースの大事さみたいなことをね書いてますですね、
はい、ありがとうございます。
これは入ってない分か。これは被爆者のやった時の記事ですね。
そうですね。これあります。あ、いただきます。はい。これサラシナさんですね。
あ、そうですそうです。はい。スイさんとサラシナさんはもうお会いになったと思うので、
そうです、
はい、
そうです。
でこれはこの時来たあの広島の医師会の人ですね。
はい。そうですね。
医師会の医者さんたちですね。
2007年ということはじゃあリトルカンパニーで初めての時ですね。
はいはい。
あ、本当にありがとうございます。
はい、次のあの連絡もあると思いますので、じゃあ木曜日
木曜日の2時半に、はい、じゃあ。はい。